皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、いろんな温暖化の話ということなんですけどもね、書籍の紹介を少ししてみたいなというふうに考えています。私はエコアナウンサー、 SDGs を自分ごとにということでね、気候ネットワークの理事でもある桜田彩子さんがね、本を出版されましたということで、そのね内容を紹介したいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですね、いつものように気候変動に関するニュースの方から紹介をさせていただきたいんですけれども、45年前の 2.2 倍、これ何だと思いますか？増える線状降水帯、地球温暖化の影響かということなんですね。もう皆さんね、このところ、集中豪雨ね、観測史上ね最大の、雨量というようなことを聞かれて、その理由として、線状降水帯というのをねよく、聞かれるかというふうに思うんですけども、この研究によれば、45年前の 2.2 倍に増えているということなんですね。気象研究所の研究によればですね、線状降水帯がもたらしたとみられる集中豪雨の発生頻度が45年間で 2.2 倍に増えているってことなんですね。この線状降水帯はですね、発達した雨雲が、次々と発生して線状に列をなして、組織化しているということで、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞、長さ50から300キロ、幅20から50キロ程度ということで、掲示されているんですけども、このところですね、日本列島でもこの線状降水帯が相次いでいるということなんですけども、この、詳細分析した結果ですね、3時間で130ミリ以上の降雨量を記録した地域、ね、抽出したということで、1976年当時では、線状降水帯という言葉自体が、ね存在しなかったということなんですけども、このような、ね、集中豪雨がもちろん発生はしていたんですけれども、それを比較したというところで45年間の平均値で増加の推移を調べたということで、約 2.2 倍になっているということなんですね。この発生頻度が増えている原因は、気象研究所の方によりますと、地球温暖化による日本近海の海面温度上昇で、大気中の水蒸気が水蒸気量が増大しているということがね、あるということで、温暖化が進むので全国どこでも発生する可能性が高まっているということで、これまで豪雨による災害が少なかった地域でも警戒が必要だということでね、こういうところで まさにね、私たちの実感でもあるし、研究からもそういうふうに明らかになっているということであります。で、もう一つニュースの関係でですね、日本の脱炭素戦略は危険な賭けかということで、識者が指摘する問題点ということでね、取り上げられているんですけれども、日本政府は2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロ、国際公約として掲げているんですが、その手段の一つとして政府が推進しているのが水素やアンモニアの活用ということで、化石燃料と混ぜてですね、火力発電で混焼するということなんですね。で、その脱炭素政策に詳しい、京都大学の諸富先生にこの、手段について聞いたところ、 G7 の日本以外の国からは疑問符がついているということで、指摘されているということなんですね。どんな問題があるのかということでね、説明があるんですけれども、首脳宣言の中身、 G7 サミットのね、首脳宣言の中身は、札幌であった気候エネルギー環境大臣会合での合意を再認識するということなんですけども、石炭火力の、ね、段階的廃止に関する書きぶりということで、日本が反対して廃止年限が入らなかったんですが、 2035年までの電力部門の、完全または大部分の脱炭素化、あるいは 1.5 度に抑えるという、目標と矛盾しない形でというふうに、書かれているということなんですね。でこの 1.5 度に抑えるためにはもう、今後10年で、削減ということは、石炭火力の廃止を加速させるということが口酸っぱく書かれているということなんですね。しっかりと明記されている 1.5 度に、抑えるということに、矛盾しないということであればもう石炭火力はなしよということは、明確になっているわけなんですけども、G7 の中で日本とそれ以外の、欧米との間で大きく隔たりがあったのがアンモニア活用の是非ということだったんですね。日本は今生時に CO2 を出さない、年少時に CO2 を出さないアンモニアを化石燃料と混ぜて燃やすことで排出を減らしていくということなんですが、これはなかなか受け入れられていないということで各国から疑問符がついているということなんですね。でアンモニアだけを燃やせば CO2 は出ないんですけども、アンモニアだけを燃料にするのは、2050年頃に実現するということだと、それまでは石炭を使い続けるということはもう2030年にゼロということを全くこう整合しないわけなんですよね。で、日本を含む G7 各国50年までにゼロを掲げていて 1.5 度ということなので、それにはそういう姿勢は許されないということが言われているわけなんですね。で、日本政府はなぜアンモニア混焼を強く推奨するのでしょうかということなんですが、産業の現状変更を小さくしたいじゃないでしょうか、既存の石炭火力発電所を使い続けたいという思惑が透けて見えるということなんですね。で世界では本当にもう産業構造が大きく変わっていて、日本が、そういうふうになっていないということであれば、グローバル市場で生き残れるのだろうかというふうに、懸念されているわけなんですね。で特に発電コストは、アンモニアを燃やすと石炭火力の数倍に上るとも試算があったり、輸送の課題あるいは経済的に合理性があるとも思えないというようなことも、あるので、賢明な選択ということにはならないんじゃないかということなんですね。で、やはり、日本各地でも、電力を融通し合う連携線を強化するというようなことを、ヨーロッパと遜色ない規模で、電力融通は可能だということなんですよね。世界では再エネコストが下がり続けているということで、アンモニア混焼というような、実用化できていない、課題が、山積している技術というのは、危険な賭けじゃないかというふうになっているわけなんですね。で、そのためのカーボンプライシングの、値段も、十分ではないし、そもそもグリーントランスフォーメーション推進法の下での、カーボンプライシングというのはこの経済移行債の財源とするのが最大の目的であるということで、削減の手段としてはあまりにも弱いんじゃないか、2050年 Z0 実現の経路に合致するように排出量をコントロールすることはできないだろうということなので、なかなか日本が今挙げている、政策アンモニア、活用というのはちょっと、その他の G7 主要国、G7 各国からも受け入れられないし、日本の政策にこう詳しい、先生からもなかなか、厳しい指摘が、出されているというようなことになっているのかなというふうに思います。はい、ようやく本題になるんですけれども、本のタイトルがですね、私はエコアナウンサー、SDGs を自分ごとにということで、桜田彩子さんという、その名の通りエコアナウンサーの方が、本の泉社から出されていまして、税込みで1320円ということで、そんなに高くはないということなんですね。で、200ページぐらいの、非常に読みやすい本なんですけれども、少し、目次を紹介をしてみますと、これはまさにですね、桜田さんの、小さい頃から、今までがずっとこうでたどって書かれていて、最初は幼い頃の心と向き合うということで、剣道されていたというようなことがあったり、 地震の記憶であったりというようなことをね、書かれていて、第2章ではですね、自立への道、出会いに救われたということなんですよね。フリーアナウンサーとしての扉が開くということで、まあね、いろんなこの、アナウンサーとしての経験なんかも書かれていて、第3章が学びと発行が転機となるですね、これまあ社会人としてやられている中で改めてね、大学院生として学んだり新たな出会いがあったりということでね、いろんなこう、まああのね、学びがあって、それがねうまくね、その後にこうつながってきたということなんですね。で、第4章ではエコアナウンサーへの道ということで、しっかりとね、エコアナウンサーということをね位置づけて、仕事をしながらね、この環境のことにもね関心を持ってやってきたということで、第5章は東日本大震災の衝撃ということで、まあ、これもね、多くの人にとって、大きなね転換点になる、きっかけになるのかなというふうに思いますけども、まあ、そのあたりのことも書かれていて、第6章が40歳、母ちゃんになるということでね、お子さんが生まれてその、ね、内容なんかも、こうね、書かれているということなんですが、で第7章がですね SDGs が開く未来ということなんですね。でここはですね、気候ネットワークの、まあね、との関わり、それから理事になっていただいたことということで、気候ネットワークのこともね、まあ、少し書いていただいているというようなところがあります。で、最後第8章がね、共に歩む伝える技術を磨くということでね、まあ、エコアナウンサーの仕事のことであったり、自分自身の言葉が、ね、語れるようにということ、あるいは脱炭素チャレンジカップのようなことでね、書かれているんですけれども、子どもたちの将来の夢と SDGs をつなげるというようなことでね、本当に、まあ、ご自身の経験をもとに、非常にまあ、ね、分かりやすく、読みやすくっていうんですかね、書かれた本なので、ぜひ、手に取って読んでもらえたら面白いんじゃないかなというふうに思いました。タイトル、私はエコアナウンサーSDGs を自分ごとにということで、気候ネットワークの理事をしていただいている桜田彩子さんね、本の泉茶から出ているということで、紹介をさせていただきました。ということでね、まあね、今日も、線状降水帯の話っていうようなね、気候変動のことであったり、日本の政策が、どういうふうに、ね、なっていけばいいのかっていうようなことも、お話をさせていただきましたので、ぜひね、まあ、このあたりを、踏まえてね、引き続き温暖化対策を進めていきたいなというふうに思っております。今日の、放送がこれくらい、以上で終わりたいと思います。この時間は温暖化問題に市民の立場から取り組みます、環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。